恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆さん、今日の礼拝はどういう礼拝か覚えていらっしゃいますか？覚えていらっしゃる方が相当いらっしゃるような見たところ感じです。今日はいつもと違う席に座ろうキャンペーンという礼拝でした今思い出して口に手を当てている人はいますが、もう遅いです、はい、本当に、キングスガーデンの方々が座っていらっしゃった席がいつもポカッと空いているので、その席に座りましょうとかですね、前から詰めましょうっていうキャンペーンですけど、今日素晴らしいですね、なんかまんべんなくこちらの方にも座っていらっしゃるので、とても感激をしております。とても、同じ席に座っている人は居心地悪いかもしれませんけど、すごく素敵なことだと思います。信仰っていうことは従順っていうことと、一つですので、席を移動してよかったでしょう、その辺の方はい、はい、ぜひ、なんとなく私たちは同じところに居座ってしまいますので、いつも自分に、抵抗しながら新たなチャレンジをしてほしいと思うのです。さて、こうして毎週皆さんの前で聖書からのメッセージを取り継がせていただいて、この内長の教会では36年になります。22歳の時から私は伝道者として立たされましたので、最初に金沢の泉野、そして埼玉県の所沢、また新座市、そのように3カ所で8年間、そして、こちらですので合計44年間、講談に立たされているのです。とても自分で不思議に思います。というのは、私は熱しやすくて冷めやすい男でした。まあ過去形で使えないぐらい、未だにそういうところあるんですけど、あの熱しやすくて冷めやすい私が、44年間も講談で御言葉を語らせていただいているっていうことは、とても不思議な感じがします。それよりも驚かされるのは、同じ牧師の説教を何十年も聞いている教会員の皆さんの忍耐はすごいなぁとですね、思います。もう忍耐できんという人もいるかと思いますけどですね。でもすごいなぁと思うのです。私の先輩の前にもお話ししたことありますが、四日市の堀越信二先生は、私よりもさらに長く一つの教会で奉仕をしておられました。今は移られましたが、そんな先生の説教について、一人の老婦人が語ったそうです。先生の説教はいつも新鮮です。嬉しくなった堀越先生。そうか。わしの説教はそんなにいつも新鮮かと聞き直すと、はい、聞いてもすぐ忘れるので、いつも新鮮ですとおっしゃったそうですが、私の説教は、教会、内灘聖書教会のホームページを開きますと、相当昔、もう20年以上昔からの説教を開くことができます。全部で正確に数えていませんけども、650ぐらいのメッセージをすぐさま開いて聞くことができる。それもただで。すごいなぁと思うんですが、ですね。先日も必要がありまして、15年ほど前の自分の説教を開いて聞きました。それを聞きながら、こんなこと言ったんだ。いいなぁってですね。実は、自分で聞きながら、そのメッセージの内容を全く覚えてないのです。ですから、とても新鮮で、ですね、恵まれました。 何よりも声が若いんです。なんだか他人の説教を聞いているようなそんな感じだったんですが、天国に行かれた榎本康郎先生、千尋和先生が自分の説教をテープで聞きながら、いい説教やなぁと言いましたら、そばにいた奥様が、あんたの説教がいいんと違う、神様の御言葉が素晴らしいんやとですね、言ったそうですが、まさにそうなのです。御言葉が素晴らしいのです。パウロはエペソの長老たちに、私は神の計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたと言い切っています。牧師としての希望は、一生涯の間に聖書66巻の全体をメッセージさせていただきたいというものですが、どう計算してもとてもこの夢は叶いそうにありません。説教はタイプに分けると、特に二つのタイプに分けることができます。主題説教と公開説教です。水曜日の祈り会では様々なテーマ、主題を選んで聖書をあちらこちら引用しながら、この主題説教が行われています。しかしこの日曜日の朝の礼拝では、聖書のある一冊を選んで一章、また一節一節をたどりながら、順々に聖書からのメッセージをみんなと一緒に聞き取っていくという公開説教をさせていただいています。まあ私の公開説教というのは、説教が終わりますと毎週のように、ああやっぱり今日もまだダメだったと後悔する、そっちの公開説教の方が多いんですが、しかしもしもです、もしも主題説教、テーマごとの説教でしたら、どうしても説教者の好みとか興味とか話しやすいテーマに偏ってしまいがちです。難しい箇所、語りにくいテーマは避けてしまいます。特にです、特に今日の聖書箇所、ここで取り扱われているテーマは決して主題説教をやっているんだったら取り上げない箇所でしょう。非常に厳しい内容だからです。今日初めて教会に来た方は、最初に教会で聞く説教がヘブル書の実章のこのところ、ですね、本当にお気の毒な気がします。ところが公開説教では、そういう箇所だからといって、ここは厳しい難しいところなので飛ばしますということが許されないのです。そういうところも取り上げねばならないので、だから公開説教は尊いのです。すなわち牧師が襟好みできないからです。私たちにとって耳に心地よい、聞いていて嬉しくなるようなあったかい言葉も必要なのですが、時にはズドーンとですね、雷が落ちるような厳しい言葉も必要なのです。愛の厳しさです。皆さん、そんな思いになることありません？自分で自分が嫌になる、なんだかもたもたしていて、誰かからどやしつけられたいと思うことありません？私はまたずっと若かった頃、母教会四国にいた時、私が修法を作っていましたら、1階で2階で教会の牧師がある信徒をものすごい声で怒鳴りつけていました。びっくりするような怒鳴り声で、あんな怒鳴り声聞いたことがなかったもんですから、後で先生のところに行って、先生、私にもああいうふうに怒鳴ってくださいとお願いに行ったことがあるんですが、時にどやされるということは必要な場合があるのです。報告にありましたように、昨日と私たちの教会員でアメリカ在住のフィッシャー優子姉妹のお母様、三塚いつ子さんが先週の水曜日に天に召されました。優子さんはアメリカでリサイタルの最中ということで、残念ながら葬儀には間に合いませんでした。 今こちらに向かっている、またついていらっしゃらないのかもしれません。教会の中にもいらっしゃらないようですが、長男のイタルさんから依頼を受けて、その葬儀の指式をさせていただきました。イタルさんは奥さんともどもクリスチャンの聖学家として全国で活躍しておられるご夫妻で、この教会でも以前にご奉仕をしてくださったことがあります。葬儀はもちろんキリスト教式で執り行われました。イタルさんたちが本当に駆けつけたとき、まだ意識があって、そして最後は賛美歌と祈りと、そういった中で、ね、一緒に過ごして、そして本当にイエスキリストへの信仰をはっきりとイタルさんも確認した上 で、静かに召されていかれました。本当に、なんていうか、すごいお方だなと思うのです。先週の日曜日11日まで、音楽のレッスンをしておられたんです。ご病気がもうそこまで悪くなっていたにもかかわらず、入院をすることを拒否して、入院するよりも生徒さんのために時間を取る方を選んで、そしてなんと倒れられて水曜日には召されるというですね、その葬儀は音楽家、音楽指導者の葬儀ということで、まさに音楽葬という表現が必要なぐらい素晴らしい音楽いっぱいの葬儀になりました。大勢のバイオリンのお弟子さんたちがいますので、全員がお弟子さんたちがバイオリンを持って葬儀会場に集まってきました。そして葬儀のプログラムの中にもバイオリンが弾かれ、また最後はですね、全員が数百人がバイオリンを奏でながら献花を、そして、棺を送り出す、そういうですね、それはすごい葬儀になりました。感動的な葬儀でした。息子のイタルさんからお母さんの思い出をたくさん今回は聞かせていただくことができました。このお母さんは私たちの教会にも熱心に通っていらっしゃったんですが、ある一つのことがあって、教会から遠ざかっていましたけど、ずっとお交わりはありましたのでですね、まあよく知っているお母様なんですが、息子さんに言わせるととても快活で優しいお母さんであり、また嘘が嫌いな厳しいお母さんだったそうです。そしてその厳しさと優しさは、バイオリン教室のお弟子さんたちに対しても同じで、お母さんの口癖は、このバカタレが甘えるんじゃないわよと、お弟子さんたちの頭をゴツンゴツンと叩きながらのレッスンだったそうです。お弟子さんたちが、あの先生のこのバカタレががもう聞かれない、このバカタレがをまた聞きたいと涙ながらに語っておられました。まさにこのバカタレがと頭をゴツンとしてくれる人がいるということはとても幸せな人なんですよね。ヘブル人への著者も実は今日の箇所ではまさにそのように震え上がるような厳しい言葉で読者である私たちに迫ってまいります。それは愛の厳しさです。前回のところで私たちは見たように、この著者は何々しようと4つの励まし、英語でレッツゴーと言いますけども、4つのレッツ、何々しよう、レッアスを持って促しを与えました。第一は、神に近づこう。大胆に神様に近づこう。第二番目に、私たちの希望を告白しよう。証ししよう。伝道しよう。第三番目に、愛と善行を促すように注意し合おう。切磋琢磨しながら、愛と善行を励んでいこう。そして第四番目は、一緒に集まることをやめたりしないで、ますます励まし合って集まろう。と、四つの、レッツゴー。四つの、何々しようでした。そのように、さあ、みんなでそうしようよと声をかけた後で、 天国行きの列車から途中下車をする人が出ないように、一人も落後者がいないようにという切なる願いを持って、また心配を持って、強い語調で、強い内容で迫るのです。天国行きの列車、イエス・キリストを信じる人は、みんな天国行きの列車に乗っているようなものですが、この列車は途中下車をしては乗らないのです。ですね。さて、今日の説教題は、神の手の中にです。神の手の中に。説教題は、看板にも出されていますので、あんまり看板に厳しい恐ろしい題を書くわけにもいきません。道を通る人たちも見ますので、ですね。ですから、少々玉虫色の題になっています。しかし、この題は、今日のヘブル書の実章の31節からの御言葉です。ご覧ください。31節。生ける神の手の中に陥ることは恐ろしいことです。その神の手が愛の御手なら、愛の手であれば、いくらでもその手の中に落ち込みたいと思うのですが、なんとこの神の手は、神の裁きの手です。怒りの手です。復讐の手なのです。私たちは、神様の御手は、愛の御手として、いつでも覚えたいのですが、しかし神様の御手は同時に、裁きの御手、怒りの手、復讐の手でもあるのです。では、そのような恐ろしい神の手に陥るのは、一体誰なのでしょう。26、27。もし私たちが真理の知識を受けた後、ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。実は今日のテーマについて、このヘブル人の手紙はすでに6章の4節から6節のところで取り上げているのです。ちょっとそこを開いて見ておきましょう。ヘブル書の6章4節から、ほんの数ページを前のところに、ヘブル6の4、一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて、恥辱を与える人たちだからです。ここも恐ろしい言葉ですよ。救われた者が再び逆戻りして、堕落してしまうならば、それは自分で神の子を十字架にかけて恥辱、恥を与えることになる。実に厳しい指摘です。そして今日のところでも同じように恐ろしい警告を与えるのです。28節、ちょっとご覧ください。ヘブル10の28。誰でもモーセの律法を無視する者は、二三の証人の言葉に基づいて、憐れみを受けることなく死刑に処せられます。実はこの内容は、旧約聖書申命記17章の2節から6節で教えられていることの要約です。律法の規定からの要約です。申命記17の2から6をちょっと読んでいます。お聞きください。あなたの神主が、あなたに与えようとしておられる町囲みのどれでも、その中で、男であれ女であれあなたの神主の目の前に悪を行い、主の契約を破り、行って他の神々に仕え、また火や月や天の晩鐘など、私が命じもしなかったものを拝むものがあり、それがあなたに告げられて、あなたが聞いたなら、あなたはよく調査しなさい。もし、そのことが事実で確かであり、 この忌み嫌うべきことがイスラエルのうちに行われたのなら、あなたはこの悪事を行った男または女を町の広場に連れ出し、男でも女でも彼らを石で打ちなさい。彼らは死ななければならない。二人の証人または三人の証人の証言によって死刑に処さなければならない。一人の証言で死刑にしてはならない。死刑に処するには、まず証人たちが手を下し、ついで民が皆手を下さなければならない。こうしてあなた方のうちから悪を除き去りなさい。恐ろしいところです。旧約時代、イスラエルの民が悪事、それも偶像に走るようなことがあったら、処刑しなさいというですね、身の毛もよだつような規定です。もちろんイスラエルでこのようなことは今ありません。しかしイスラム教の世界では未だにこのようなニュースが出ますよね。イスラムの掟に反したっていうことで腕を切り落とされたとか、目をくり出されたとかですね、そんなニュースが流れることがありますが、また北朝鮮なんかで公開処刑っていう形でそういったことが報道されることがありますが、しかしモーセの律法を踏みにじってさえこれほど厳しい刑罰を受けるのだとすれば、まして神の御子イエス・キリストを踏みにじるならば、それはどれほど重い処罰に値するか考えてみなさいと問いかけるのです。私たちにとって26節に出てきたこの表現、もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、ことさらに罪を犯し続ける。この言葉は、とても強烈なサーチライトのように、私たちの心の隅々、生活の隅々を照らしながら、隠れた思い、隠された罪を暴き立てるような力ある言葉です。ことさらに罪を犯し続ける。神様の一方的な恵みにより、愛によって私たちは救われます。神様のあの、イエス様のあの、身震いするような十字架の死によって、この私が憐れみを受けて罪許され救われた、なんていう驚くべき恵みだろうか、そのような思いが心の中に働いて、こんなにも愛されている、こんなにも恵まれている、こんなにも良くしてくださった主に、私も心から仕えていきたい、従っていきたい、熱心に主に捧げていきたい、心を熱くして主を愛するようになれば幸いです。それが恵みを無駄に受けないということです。ところが、憐れみによって救われた、何の働きもなくて一方的な恵みで救われた、うまくやった、ああ儲かった、恵みで救われ恵みで許されるんだ、どうせ罪を犯してもまた悔い改めればその都度許されるんだから、まあつかず離れず適当に従っていこう、あんまり熱心に、あんまり一生懸命にならずに、落ちこぼれクリスチャンと言われてもいい、腐ってもタイ、腐ってもクリスチャンであればいい、末席を怪我しながら天国に滑り込みセーフででも潜り込むことができればそれでいい、こうした曖昧な、熱いか冷たいかではない生ぬるさの中で、罪に対して、この世に対して曖昧な態度をとっているとき、このことさらに罪を犯し続けるという状態に陥る危険があるのです。いや、もしかするとそのような姿勢そのものが、もうすでにことさらに罪を犯し続けるというその状態に、足を踏み入れていると言われても仕方がないのかもしれません。私たちが、たっという救いを受けながら、あえてことさらに罪を犯し続けるとき、それは三つの 重い罪を犯していることになると、29節は教えるのです。29節。誰でも、あ、ごめんなさい、まして、神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者は、どんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。あえてことさらに罪を犯し続けることは第一に、神の御子を踏みつけることだよというのです。あの鎖国時代に、キリシタンたちは踏み絵を前にして、さあ、踏み絵を踏むか踏まないか、その信仰を捨てるか捨てないかと迫られました。ところが、今日の箇所は踏み絵どころではありません。キリストが命がけで十字架で死んでくださったその愛を踏みにじり、イエス様ご自身を踏みつけることになるのだよ。ことさらに罪を犯し続けるということは、イエス・キリスト、神の御子を踏みつけることだよ、というのです。第二番目に、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなす。私たちは、イエス様が十字架で流してくださった、たとえ清い血潮によって罪許され清められます。にもかかわらず、あえて罪を犯し続けるということは、十字架のイエス様の死を軽んじ、その血を汚すことになるよというのです。そして第三に、それは恵みの御霊を侮ることだというのです。私たちは神様を信じていると言っても、本当に弱くて愚かで、意志もとても弱い私たち。だから私たちを助け、支え、導き、強めるために、なんと神の聖霊、御霊が私たちの内側に使わされて住んでくださいます。そして聖霊、御霊は私たちの内側から私たちの良心に働きかけ、私たちの意志に働きかけ、私たちの知性に働きかけて、これが道です。これに歩むように、それは違います。そっちの道は違います。それは間違っています。それはやめなさい。聖霊は私たちの内側から私たちに警告を与えるのです。しかし、私たちがことさらに罪を犯し続けるということは、その警告を無視することになるのです。侮ることになるのです。聖霊を汚すことになり、聖霊を悲しませることになるのです。だから、ことさらに罪を犯し続けることがなく、その罪を悔い改め、その罪から離れるようにと、強く、ヘブル書の記者は迫るのです。今日のこのところはとても恐ろしいほどの厳しい箇所なのですが、決して、この聖書の箇所は私たちを脅しているわけではありません。愛するがゆえの厳しさだとぜひ捉えてほしいのです。毎年9月の第一日曜日には、この教会では避難訓練が行われています。今年も行われました。台所から出火したという設定で、火事です。速やかに避難してくださいと放送が流され、誘導されて、前の道へとみんなで避難をします。もしもです。もしもそれが訓練ではなくて、本当に今、この時、台所から出火して、すでに台所は火に包まれ、その火がもう台所から食堂に廊下へと広がってきているとします。それを私の家内が発見しました。家内が、そーっと礼拝堂に入ってきまして、説教中の私のところにささっとやってくると、私にメモを渡します。そして、なんだろう。礼拝の途中に、何があったんだろうと思ってメモを見ると、ですね、こう書いてありました。台所から出火。皆さんを避難させた方が良いと思います。よろしく。そこで、私は、皆さんにあくまでも冷静に、紳士的に、優しく、 報告します。皆さん、とても言いにくいことですが、どうぞ驚かないで聞いてください。実は台所から出火したそうです。その火がもう食堂廊下に広がってきているそうです。もうすぐこの礼拝堂にも火が入ってくるでしょう。私は皆さんがそろそろ避難した方が良いと思うのですが、しかし皆さんそれぞれにもご都合というものがあると思いますので、どうぞご自分で判断してください。そんな流暢なことやっておりません。家内が火事を見つけたその瞬間から礼拝堂に飛び込んできて叫ぶでしょう。マイクなんか使ってる暇はありません。皆さん火事です、すぐ避難してください。いつもはゆったりしている落ち着いている上品な家内が、この時ばかりはもしかしたら声を荒げて叫ぶかもしれません。もたもたすんな、荷物なんかほっといて、早く急げとですね言うかもしれません。ヘブル書の記者がこんなにも厳しい内容で脅しとも取れるような激しい言葉をつなげるのも、一人も落語して救いから漏れ、神の怒りの御手、裁きの御手に落ちることがないように愛のゆえだったということです。創世記でソドムが罪のために神の怒りの火の裁きを受けるその時、そのソドムに住んでいたロトとその家族、そこに御使いがやってきて、この町はもうすぐ火によって裁かれますと聞かされても、娘や娘の夫たちはそんなの冗談だろうと本気にしませんでした。急ぎなさいと言われても、ロトも一緒になって奥さんも一緒になってもたもたもたもたしてたのです。なち彼らはそこでためらっていたと聖書に書いてあります。ためらっていた、その時でした。御使いは、二人の御使いは四本手がありますので、一本の手でロトを、一本の手で奥さんを、もう一人の御使いはロトの二人の娘の手を握って、無理やり引きずり出すようにソドムの町の外へと連れて行きました。手を掴んで無理やり引っ張り出した。彼らはみんな冗談と思い、もたもたもたもたとためらっていたんです。彼らからすれば、御使いはなんて嫌なことをするの、小さな親切、大きな迷惑よという感じで感じていたでしょう。しかし聖書にはですね、主の憐れみによるとそこに書いてあります。強制的に手を引っ張った、そこに主の憐れみによる、本当に憐れみによる愛のゆえの強制だったのです。さて、今日のこの歌詞を読んで、また聞きながら、もしかすると皆さんの中に疑問に感じておられる方がいらっしゃるかもしれません。一体、一度救われたはずの人が、その救いから漏れて、神の裁きの御手に陥るなどということがあるのだろうかという疑問です。実はキリスト教には、この天において、すなわちイエス・キリストを信じて救われた者は、さあどうなるのかということについて二つの立場があるのです。第一の立場は、救われた人は決してその救いから漏れることはない。救われるということは、神様が永遠の昔から選んだゆえであって、時至ってその人は救いを受けた。だから神様の選びに間違いはあり得ないので、一度救われた人は決して救いから漏れないという教えです。神様が選んで実際に救ってみたけど、本当に救ってみると箸にも棒にもかからないので、こんなにひどいもんと思わんかったって言ってですね、神様は途中で愛想が尽きて捨てるなどということは絶対あり得ない。 神様が責任を持って最後まで救いの中に保ってくださるという教えです。これが聖徒の兼任という手法に書きましたが、聖徒の兼任、神の民を固く保ってくださるという英語で Perseverance of the Saints っていうですね、大切な教え。この立場で言うと、救われた者というのは天国行きの船に乗っている、それも小さなボートではなくて大型客船、天国行きの船に乗ったようなもの。しかし天国行きの航海は途中で幾度も激しい嵐に見舞われるので、揺れるので、しばしばその船に乗っている人も転ぶんです。しかし、慌てないでほしい。いくら船の中で転んでも、それは船から海に落ちたのではない。甲板か船室で転んだようなものです。また起き上がればいいのです。これが第一の立場です。すなわち救われた人はもちろん途中でつまずいたり倒れたりする。でもそれで落ちたわけじゃない。一度救われた人、私たちの目からあれ？あの人離れていった。でも救われた人は必ず帰ってくる。第二の立場は、いいえ、救いってそんなに気楽なものではない。救われてもいい加減な生活をしていると救いから漏れること落ちることがあるから気をつけなさい。落ちないようにしっかりと信仰生活に励み生活を正して歩みなさいという立場です。この立場の人からすれば、今日のこの箇所、また先に挙げた 6章の4節から6節はまさにその教えの根拠にされる御言葉です。実はこの1と2の2つの立場ともに聖書に根拠を置いて主張するのです。どちらなんでしょう。私たちのこの教会やこの聖書教会連盟の胸の立場はどちらかというと、最初に挙げた1の立場です。救われた人は決して落ちない。でもそれなら今日の箇所や6章の4節から6節などは矛盾するではないかという疑問が湧いてくるわけです。しかし決して矛盾ではありません。私たちは神様の選びを信じています。私たちが選ぶんじゃない、神様が選んでくださる。そしてもう一つ、神様の絶対主権、神様が絶対的な主権者であって神様の計画がすべて実現していく。神様の計画が人間の側の都合によって、せっかく立てた計画が失敗したり途中で挫折するなおということはありえない。そんなことがあれば神の絶対主権が否定されることになるのです。ですから神が計画し選び本当に救った人間が人間の側の都合によってそれをぶち壊しにすることはありえない。救われた人は必ず最後まで保たれる。しかしです、ある人を救いに選び神のご計画に従って救いに導いてくださるというのは神様の側からのことです。神様がその救いの中に選んだ人のリストを私たちに公表してくださるということはありません。10年に一度空に不思議な虹が出て、そこに救われた人の名前がリストのように出るんだったらすごいよね。皆さん、今度10年に一度の救われた人のリストが空に公表される日が来ました。みんな空を見てくださいって言ってですね、合格発表を見るみたいにその名前を一生懸命見るでしょう。ある人は喜び、ない人はがっくり首を垂れるでしょう。時々個人情報が流出するという事件が起こりますが、神様の救いの情報計画、それが流出することはありません。天国には命の書という書物があるようにあるんですが、そこには救われる人の名前が記されているというんですが、その天国の命の書が 私たち地上に流出するということはありません。また、救われるようにと神が選び、予定した、している人には、他の人にはない不思議な印が、額かどっかに出ていれば、生まれながら出ていたらすごいよね。アベルを殺したカインは何か他の人に、あっとわかるような印があったと聖書に書いてあります。もしもです。神様が救いに選んでいる人の額を見ると、そこにハートマークが生まれながらついているとかですね。ハートじゃおかしいから十字架とかですね。もしもそういう印がついている人が神に選ばれた人だとなっていたら、私たちの伝道はとってもやりやすいです。いや、まず自分の額であるかどうか調べなくてはいけませんけど、道に出て、街に出て、通行人の方々にすいません。ちょっとその紙書き分けて見せてくださいますって、額に印があるかどうかを調べて、額がある人に、イエス様はあなたの罪のために十字架で死んでくださったんです。どうぞ信じてくださいって言うと、印のある人はみんな信じるわけですから、救われるわけですから、百発百中。でも、そんなことはないのです。誰が救いに選ばれた人なのか、私たちには全く隠されています。ですから、私たちはこう考えなくてはいけないのです。すべての人が神の救いの中に選ばれている可能性がある方々。絶対に。うちの父ちゃんは絶対無理やとか、あそこのばあちゃんは頑固やし、仏教のガチガチの仏教徒やから、いくら話しても無駄や。私たちの側で決めてはならないのです。すべての人が選ばれている可能性のある人と信じて、それもその方が亡くなる直前まで、そう信じて、私たちは時が良くても悪くても福音を語っていかねばならないのです。イエス・キリストを信じることができた人は、聖書の約束に従って、その救いを確信し、本当に神様に感謝して喜べばいいのです。が、イエス・キリストを私は信じて、聖書の約束の通り、ああ、私は確かに救われている。実は、この、先週、召された、この、三塚姉妹、お宅に寄せていただいて、本棚をこう見させていただいたら、聖書がいっぱいあったんで、そしてその聖書をこう手に取って開いてみると中にたくさんの書き込みがあったんです。もう聖書のあちらにもこちらにも線が引かれいろんな書き込みがあったので、これは素晴らしいと思って私はそれを一晩貸していただいてですね、とても贅沢な三塚いつこ姉妹と一緒に聖書を開いているようなそんな素敵な時間を過ごすことができました。そしてそんな中にたくさんのですね、姉妹のイエス様の御言葉に感動させられた、また暗記している御言葉なんかがちゃんとですね、そこに暗記とですね、書かれていたんですね。そして、彼女が暗記と書いてあった御言葉は、ヨハネによる福音書の5章。イエス・キリストを信じる人は、裁かれることがなく、永遠の命を持ち、死から命に移っているのです。この言葉を特別に大切な御言葉として、しっかりと覚えていらっしゃったことを、書き込みの中に見ることができました。そうなんです。私たちは、イエス・キリストを信じていれば、神様の約束に従って、ああ、神様の約束だから私は罪許されているんだ、永遠の命を持っているんだ。喜んでいいんです。確信すべきなのです。神様に感謝すべきです。でも、それで安心して、安住して、もう私はこれで大丈夫。天国に入れる永遠の命をもらったし、まさに天国保険に入ったようなもんだから、安心安心と、それで怠惰に流れ、いい加減な信仰生活を送ってはならないのです。言わんや、救われたと言いながら、 ことさらに罪を犯し続けるなら、それによって、実は、もともと救われてはいなかった、選ばれてはいなかったことを、その生き方によって、暴露証明することになるというのです。ですから、パウロは二つの御言葉今日の主語のアウトラインの最後に書きました二つの御言葉を確認して終わりましょう。パウロはピリピ二章の十二節でクリスチャンたちに語りかけるのです。そういうわけですから愛する人たち、いつも従順であったように私がいる時だけでなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。自分の救いの達成に努めなさい。なんと、恐れおののいて自分の救いを達成していきなさい。と、励ますのです。第二ペテロ一章十節も重大な御言葉です。ですから兄弟たちよ、ますます熱心に、あなた方の召されたことと、選ばれたことと、確かなものとしなさい。これらのことを行っていれば、つまずくことなど決してありません。皆さん、あなたは確かに神に召されている、神様に選ばれていること、それを本当にそうだったんだと確かなものにしていきなさい。ああ、私は選ばれている、救われている、やったやった。ではなくて、それを確かなものにしなさい。これらのことを行っていれば、その前に書いてあることなのですが、あらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を、加えていきなさい。一歩一歩、主にあって成長させられ、主にあって強くされ、主にあってますます愛に富むものになっていきなさい。そのような成長を求めていきなさい。そうすれば、あなた方が召されていること、選ばれていることが、ますます確かなものになっていきますというのです。だから、ヘブル書も、召されたこと、選ばれたことを確かなものとするために読者を励ますのです。神様にますます近づこうではありませんか。希望を告白し続け、証しし続けていこうではありませんか。愛と善行を励もうではありませんか。一緒にますます集まろうよ。祈り会に一緒に集まろうよ。礼拝に休むことをしないでみんなで励もうよ。と、ヘブル書の記者は私たちを選ばれたことを確かなものとするために、それによって決して落ちこぼれていくことがないようにと強い激しい言葉で迫るのです。お祈りしましょう。天のお父様、今日の御言葉、本当に激しい厳しいお言葉ですが、しかしそこにあなたの私たちに対する妬むほどの激しい愛がその背後にあることを覚えさせられ、感謝をいたします。時にあなたから強い言葉で出足つけられなければ、このバカ誰がとあなたから言っていただかなければ、すぐに眠りこけ生ぬるさの中に安住してしまうものですので、神様、今日のこの強い言葉を感謝いたします。どうも神様、あなたのそれほどの大きな愛に愛されている私たちが、どうぞ心を熱くしてあなたの愛に応えていくことができますように。熱いか冷たいかであれ、生ぬるいので吐き出そうとあるように、どうぞあなたから吐き出されることのないあなたにある熱い信仰を、どうぞ私たちにお与えください。今日から始まる一週間も、どうぞそのような迫るあなたのご愛を強く心に覚えながら歩ませてください。どうぞイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。 あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。